マルコによる福音書第15章の6節から15節までをお読みいたします。ところで祭りの旅ごとにピラトは人々が願い出る囚人を一人釈放していた。さて暴動の時、人殺しをして投獄されていた暴徒たちの中にバラバという男がいた。群衆が押しかけてきて、いつものようにしてほしいと要求し始めた。そこでピラトは、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言った。宰相たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。宰相たちはバラバの方を釈放してもらうように群衆を先導した。そこでピラトは改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあの者はどうしてほしいのかと言った。群衆はまた叫んだ。十字架につけろ。ピラトは言った。一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく十字架につけろと叫び立てた。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。牧師は教会で働いていると、一国一出場の主だというふうに思っている、そう言われることがあります。確かにそういう部分もあります。自由に時間を使って自分で仕事も決めて、牧師は自分で決めるという自由が与えられているからです。だからこそそこで何をするかということが一番大切な問いです。しかし一国一城の主といっても、部下がまた社員がいるわけではありません。いわゆる管理職ではないのです。ここがまた難しいところです。何もしなければそれでいいと思っていけはいけません。私たちはその働きはイエス様という存在が共におられる、いつもイエス様が傍らにいて見ておられる、そういうことを思って、そして生活しないと牧師というのは本当に勝手気ままなことになってしまうなといつも反省させられます。イエス様はローマ総督のピラトの下で裁判を受けられました。このピラトが死刑の判決を下すのです。ところが最後まではっきりしない態度をピラトは取っています。一体何か悪いことをしたのかという問いと、群衆を満足させるためにイエスを鞭打って群衆に引き渡す、この二つの矛盾した気持ちをピラトはずっと抱えているのです。しかし引き渡すということで死刑の判決を下します。これは判決という決め方ではなかったと言えます。多分責任転嫁、自分には罪はない、十字架につけるのはお前たちだ、そういう責任転嫁をピラトはしたのではないかなというふうに思います。組織の中でみんなからどうでもよいと思われている管理職のことを英語ではライングダックというふうに言うそうです。カーニバルなどでぐるぐる回りながら出てくるアヒルを、お客さんが設置された銃でアヒルをめがけて撃つ、そのアヒルにこう、そういうアヒルのことを言うんでしょう。そのアヒルに弾が当たれば倒れて横になってしまう、そしてそのまま何もしないでただぐるぐる回っていく、何の役にも立たないという、そういう意味で役立たず、みんなからどうでもいいという思われている感触のことを言うようです。面白い表現だなと思いながらその言葉を見ていました。そしてとてもそれは言い当ててるな、倒れたままでぐるぐるぐるぐる回っているという表現、本当にそうだというふうに思います。決定もしないし指示もしない、しかしそこに存在だけは置いていたいという、なんかそういうふうな責任転嫁というか、そういうのを見る思いです。ピラトは総督でありながら決定を下すことを引き延ばしにしました。イエス様を何とか釈放しようと努めたようにも見えます。しかし群衆に気に入られるように考え方をコロコロ変えたようにも思えるのです。結局最終的には引き渡すということで十字架を決定してしまいます。しかも イエス様の血には責任がないとピラト自身は言っているのです。神様の御心が何であるかをピラトは知ることができませんでした。もしそれを知ることができたら、どんな存在として群衆の前に立ったことでしょうか。上に立つ者は神様の御心に従って決定を下してこそ誠のリーダーなのだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たちに与えられている務めを果たすために、あなたの信仰を私たちに常に置いてください。そして私たちのやる仕事が責任転嫁ではなく、イエス様が私たちと共にいてくださるから、その責任を負って決断し、そしてその仕事を成していくことができるように導いてください。大江教会、宇都教会、創信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。今日も悩める方々、病床にある方々がたくさんおられます。その方の上に豊かな聖霊の祝福と慰めを与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。